ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ある日ですね、大食い大会が行われていたんです。そこには各国の代表が、名を、ね、連ねていました。アメリカ人、ブラジル人、メキシコ人、ロシア人、そして日本人ですけど、日本人は随分小さい日本人だったんですね。パッとラインナップを見てもこの日本人は無理じゃないかな、そう思ってたんです。じゃあ大食い大会開始、何を食べるかというと牛1頭です。牛1頭目の前にして食べ始めました。アメリカ人、ブラジル人、ロシア人、どんどんとこう、ギブアップしていくんですね。なのその小さい日本人が最後まで残ってたんですけれども、もちろん全部食べられなかったんです。そしてですね、レポーターが最後まで残った、日本人のところに、ね、行って質問するんです。やっぱりダメでしたね、やっぱり無理ですよね、次はどうしたら成功できると思いますかって言ったんです。そしたらその日本人はね、こう言ったそうです。いやー、無理だと思わなかったんです。リハーサルの時は牛1頭食べれたんですよ。今度はリハーサルでも食べない方がいいかもしれない、そう言ったそうです。まあ2頭目だったってことですよね彼にとってはね。コンサートとかはね、あとはまあ劇とかはリハーサルってすごく重要ですけどね、大食い大会ではぜひしないでください。皆さん、ね、リハーサルなしの方がもっとたくさん食べれます。さて、私たちは長い人生を歩んでいますけれども、私たちの人生においてリハーサルってあんまりないんです。まあ、常に本番が多いですよね。まあ多いというかほぼ毎日が本番なんです。だから時々こうしようかな、ああしようかなって思った時にちょっと躊躇する時ありませんか。本当にこの道でいいのかな、そう私たちは思ってしまう時もあるんです。今日のこの手紙をもらった、パウロから手紙をもらったテモテも実はそういうふうにして躊躇してしまっていた時でした。エペソという教会に若い牧師として迎えられた。その問題に対処するようにとパウロに言われた。でもそこでは偽の教えが教えられていた、偽教師によって。その偽教師に攻撃されてしまって、もうテモテは落ち込んでしまった。これからどうすればいいかわからない、どう再出発していいかもわからない、そういうテモテに対してパウロは手紙を書いたんです。だからこの第2テモテ、まあ第1テモテ、第2テモテありますけれども、テモテに対する励ましの手紙ですよね。で、そのテモテに対してじゃあどういうふうにしてリスタートしたらいいか、ね、それを今日のパウロはね、教えているわけですよね。だから今日のこのメッセージはですね、何かこうビジョンを成し遂げようとしている、またはこれからどう歩んでいくべきなのか、ね、さあどう再出発したらいいのか、そういう人にぴったりの箇所なんですね。今日の箇所でパウロはどうやって教えるかというと、何か教えを教えたんじゃないんです。パウロは自分自身の証を話しています。自分自身のことを話しているんですね。パウロが語っていることは大きく分けて2つです。1つ目は何かというと、私は自分に与えられた使命をよく理解していた、ね、そう言ってるんです。使命はね、命を使うって書くんです。さっき英語の礼拝でもね、実は日本語ではね、使命ね、How to use your life なんて言ってそれが意味なんだよなんて話もしました。じゃあ英語で何て言うかっていうと Calling です。 Calling、 Calling、 電話です。違いますよ、どう神様が呼んでるかなんです。これを使命と英語で言うんですね。いろんな、ね、言葉で学ぶと面白いですね。パウロは、テモテに対して、私は自分の命の使い方を、使命をよく理解しているんだ、こう言ったんです。今日の11節で、私はこの福音のために宣教師、使徒、また教師として任命されたのですって言ったんです。この宣教師って言葉は 死者とか先駆者っていう意味を持ってるんです。これはね、これから起こることを先に伝えるっていう意味もあるんです。つまりね、イエス・キリストが私たちに何をしてくれたのか、そして受け入れなければ何が起こるのか、これから何が起こるのか、それを私は伝えている宣教師です、先駆者です、こう言ったんですね。または使徒、使徒はイエス・キリストと出会ったものである、ね、そしてイエス・キリストを大胆に証しするものである、ね、そして聖書を教える教師である、これね、この3つを言ったんですよね。パウロは自分の中で、私はそういうものなんだ、そう強く理解している、こう言ったんですね。なぜここでパウロはテモテに対して自分に与えられた使命を明らかにしたのかというと、テモテに対して、あなたもキリストを伝えるものとして神に使わされたじゃないか、あなたがしていることは神が使わしたことだから、疑わずにもう一度自信を持って再出発しなさい、あなたも神から与えられたあなたの使命を受け止めて、これからの働きをしていきなさい、大丈夫だ、こうやってあげましたんです。あなたの夢って何ですか？ビジョンって何ですか？ありますか？多分ね、あなたの夢とかビジョンって言うと、あ、確かにありますねっていう。あなたの使命って何ですか？って聞かれると、急に、あ、なんだろうって思ってしまうようなことかもしれないですよね。なぜかっていうと、使命って夢やビジョンを追いかけてるときは分からないんです。私たちがその夢やビジョンを追いかけて初めてそれになったときに、あ、それは使命だったんだって思うからです。例えば僕は2007年にアメリカから帰ってきました、ね、進学校、聖書学校行きました、教会で働きました。でも帰ってきたらただの、何のあれでもないです、タイトルも何もないです。でも将来牧師になりたいな、なれるかな、ビジョンはあったんです、夢はあったんです。でも、あ、それはあなたの使命ですかって聞かれたら、誰かにね、その当時聞かれたら、わからないです、それが神様から与えたものかわからないからですって言ったと思います。でもじゃあ何年かして牧師になりました。さあ今聞かれたらどうですか？あなたの使命は牧師になる、牧師ですか？そう聞かれたら、自信を持って、はい、そうですって答えるんです。だから私たちの使命は、コーリングは、私たちが夢やビジョンを追いかけないと得ることができないんです。だから私たちがビジョンを持ったり夢を持つっていうことはすごく大切なことだってことが分かります。なぜならそれが使命につながっているからなんですね。聖書は私たちが夢やビジョンを、ね、描くことの大切さを教えているんです。これが箴言の29章の18節です。スライドお願いします。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、しかし律法を守る者は幸いである。これはいつも私たちが読んでる新改訳っていう聖書の訳がいくつかあるんですけども、新改訳っていうね、訳なんです。あともう一つは何て言ったっていうかね、新共同訳っていうのがあるんですけど、これは幻がなければ民は堕落するって書いてあるんです。でも違う訳ではこう書いてあるんです。幻のない民は滅びるって書いてあるんです。だから私たちはビジョンや夢がなかったらその民は滅びてしまうから、神様は私たちに対して夢やビジョンをいつでも持ちなさいってこう教えるんです。だから皆さん、夢見る男子であり、夢見る女子であってください。でもずっと夢見てたらね、夢見心地になってたらダメなんですよ。それなんていうか知ってます？ピーターパン症候群って言うんです。ねえ、ピーターパンにならないでください。いつもビジョンを見て、夢見て、夢見心地だとこう、あれですからね。じゃあもう一回聞きますけど、皆さん、夢やビジョンって今持ってますか？はい、持ってますって人がいると思います。じゃあいくつ持ってますか？2つ3つ5つ10？ いや、僕は10でも足りないと思います。20 30？それでも足りないんですよ皆さん。今アメリカで大活躍している大谷翔平って言いますよね。ショータイムなんて言いますけどね、彼も世界一じゃないですよ皆さん、宇宙一のベースボールプレイヤーって言われてるんです。宇宙一です。素晴らしい野球選手ですよね。 彼はどれぐらい若い時にビジョンを持ってたと思います？64です。彼はそのことを64の、ウィンドウっていうんですねと呼んでるんです。次にありますね、このこれなんですけどね、これが彼が持っていたビジョンなんです。真ん中が、一番メインのビジョンなんです。それが野球選手になることです。特にドラフト1位で8球団から迎えられる。要するに野球チームって12チームぐらいですよね。大半から受けるっていうのが彼の夢だった、まあ、つまり野球選手になりたい。でそれにつながってる8つの夢があったんです。でビジョン、体作り、コントロール、キレ、スピード、160キロ、変化球、運、まあ、人間性、メンタル、いろんな夢が、そこからまた派生していってビジョンを彼は考えていったんです。それが64個あったんですね。まあ、もちろん日々の中で少しずつ変わっていったものもあったかもしれません。でも彼はいつもこれをビジョンとして夢見てたんです。ご飯食べてる時も、寝る時も、寝てる時 も、ね、夢の中で見ていたかもしれないですよ。だから彼は今二刀流で大活躍しています。野球、ね、メジャーリーグに行ってます。でもね、それは彼にとってそんなに驚くことじゃなかったと思います。なぜなら昔からそれを夢見てたからです。ビジョンとして持ってたからですね。だから私たちがどれだけね、こうビジョンや夢を持つべきかってことが彼を通しても分かります。それが彼の使命に変わっていったんです。だぜひ皆さん、もうちょっと夢ビジョン持ってくださいね聖書の中の人物を見てみると、どちらかというとパウロは具体的なこう使命とかを受け止めている人でした、ね、でも聖書の中では自分の使命に驚いてしまったり、または何なら目を背ける人もいたんです。いやいやいやいや、神様そんなのやめてくださいっていう人もいたんです。知ってます？皆さん、聖書にそんな人いるんですか？聖書ってこうしっかりとね、こうちゃんとした人ばっかりでしょう。そうじゃないんです。聖書って面白いんです。さまざまなパーソナリティを持っている人たち、すっごい正直に書いてあるんです。失敗した人は失敗した、成功した人は成功した、成功したけど失敗した人もいた。例えばモーセを見てください。モーセは200万人の民をエジプトから脱出させ偉大なリーダーだったんです。でも彼が神様に呼ばれたとき、初めて呼ばれたとき、モーセはびっくりしてビビってしまったんです、ね、で神様と出会ったときにモーセは何て言ったか。モーセ、君はこれから私のメッセージを伝えるものだ、あなたを使わす、こうモーセに言ったときに、ね、モーセは何て言ったかというと、いや私は口下手なのでダメですって言ったんです。本当に書いてあるんです、聖書に。私は口下手なので、口下手だったらメッセージ伝えられないと思うんです。それだけじゃないです、私じゃない人を選んでくださいよって言ったんです。これ本当なんですよ。から神様からのコーリングを受けられなかったんです、受け止められなかったんです。びっくりしてしまったんです。詩式の6章にギデオンっていう詩士が出てきます。詩士ってこう預言者的な戦士ですね。イスラエルが当時罪を犯していた獅子がいつも使わされて、彼がそのリーダーとなってイスラエルのために導いて、そして戦うリーダーとなっていったんです。ギデオンは素晴らしいリーダーだったんです。でも皆さん、このギデオンが最初に神様に呼ばれた時、彼何て言ったか知ってます？彼はね、こう言ったんです。いやいやいやいや、神様何を言ってるんですか、私は戦いにも行かないんです、すごく弱いんです、若いんですそう言ったんです、ね、でも考えてみてください。モーセもギデオンもそれで終わりでしたか？いいえ、彼らは偉大なリーダーになっていったんです、ね、どのようにしてかというと、彼らは神様が与えたビジョンを最初は大きくすぎて受け止められなかったんです。でもそのビジョンを今度は彼らが持っていって、背負っていって、それを見ながら神様と共に歩んでいったんです。たとえ理解できなかったとしても、そのビジョンをいつも見続けたんです、ね、そして彼らは大成功を収めたんです。 そして彼らはその神様に与えられた使命を自分の使命として受け止めて歩んでいったんです。だから神様が使命を与えたりビジョンを与えるっていうのはあなたが準備できているかできていないかの問題じゃないんです。神様のタイミングで与えてくださるんです、ね、でね、今これを話しているのは若い人だけじゃないんです。何歳になっても神様は私たちに対して夢やビジョンを与えるよって聖書は教えるんです。これは僕からの個人的な励ましじゃないんです。皆さん、聖書はちゃんと言ってるんです。何歳になっても天国に行くまでは私たちに対して神様は夢やビジョンを与え続けるんです。ヨエルに対してこう神様語ったんです。ヨエルの2章の28節、その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。これはイエス・キリストを受け入れて私たちの内に宿る聖霊のことなんです。聖霊を持つ私たちはあなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見るって言うんです。つまり老若男女すべての人が夢やビジョンを天国行くまで神様は与え続けるって言ったんです、ね、だから私たちはいつもね、夢を描いていくべきです。夢を追い求めていくべきです。何歳になったとしてもそれを追い求めていくべきですね。そして、今日のポイントの2つ目はですね、パウロは彼自身に与えられていた使命とともにそこに責任があるってことをよく理解していたんです。12節の前半はこう言っています。そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていませんって言ったんです、ね、パウロはこの手紙を書いた時に牢獄にいたんです。ローマのね。そしてこのテモテの手紙を書いた後、おそらく数年もしくは1年以内に彼は殉教しているんです。殺されたんです。じゃあなぜ彼が捕らえられていたかっていうと、何か彼が悪いことをしたからじゃないんです。イエス・キリストの福音を伝えていたからです、まあ、もちろんそれがローマにとっては、まあ、嫌だったことだったからですよね。つまりね、イエス・キリストを伝えている、福音を伝えているっていうのは神様の使命に生きて彼は迫害を受けていたってことなんです。パウロはね、使命に生きている責任として迫害をされたんです。でももしかすると私たちの人生を考えてみても、何か偉大なことをするとね、その対価として大きな犠牲を払う時もあるんです、まあ、今日はね、少しスポーツ選手何人か紹介したいんです。皆さん、イチロー選手知ってます？今でもね、マリナーズのなんか会長なんたらかんたらっていうね、これは写真ないんですけれども、ね、彼はですね、プロを目指していたのはいつからかっていうと、もちろん小さな時からバッティングセンターで、彼はね、友達と遊ばなかったんですって。友達と遊びたいって思いを犠牲にして、自分はプロ野球選手になるっていう夢を成し遂げるために毎日バッティングセンターにお父さんと行ったんです。また皆さん、岩崎恭子さんって聞くと思い浮かべますね。何だろう、金メダルを取った時の、ね、光景を思い浮かびます。1992年のことですよね。バルセロナオリンピックで若干14歳で平泳ぎで金メダルを取ったんです。今でも、ね、この時のコメント、名言として残ってますね。今まで生きていた中で一番幸せですって14歳の少女が言ったんです。でもその背景もあるんですね。彼女はそのオリンピックの強化合宿ってところに参加してたんです。で、彼女はね、もうそれが辛くて毎日泣いてたんですって。そりゃそうです。皆さん、16歳17歳18歳の成人前のね、子たちじゃないんです。たった本当に小さな体で14歳の女の子だったんです。それが辛くて、でもなぜそれで辛くて頑張れたかっていうと、彼女はその金メダルを取りたかったからです。でもそれを取るにはこれも成し遂げなきゃいけない、ね、同じようにね、神様が与えている使命を私たちが全うするときに、時々対価としてもしかしたら辛いこと、困難もあるかもしれないんです、ね、 でもパウロは今日の箇所でこう言ったんです。どんなことがあろうと、あなたの使命を追い求めているときにどんなことがあろうと大丈夫、神様が共にいてくださるから、神様が全てを与えてくださるから、こう言ったんです。12節の後半でこう言っていますね。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです、ってこう言ったんです。そのパウロはね、私が使命に生きるときにさまざまな試練も受けるかもしれない、でも私を使わした方は誠実な方で、どんな道だったとしても送り出した私たちと共にいて必ず守り導いてくださる、だから何も恐れることはない。テモテ、何か自分の使命に生きて なんかこうね、ビビってしまうときもあるかもしれない、進めないときもあるかもしれない、でも大丈夫、何か対価を受けるかもしれない、でも大丈夫、神様があなたと共にいて必要を与えて導いてくれるから、私はそれを知ってるんだ、あなたもそう生きなさい、こう言ったんですね。第一コリント10章でパウロはこう言っています。13節、有名な箇所ですね。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も与えてくださいます。これはね、私たち一人一人の励ましです。どんな道を通ろうと必ず神様が導いてくださる。どんなに辛かったとしても神様は必ず脱出の道を備えてくださるから。だからね、私たちは使命の中に生きるとき、どんな試練があろうと立ち向かっていくべきです。なぜなら試練の中でも神様が守ってその道を教えてくれるからです。こうメッセージしてもみんな恐れるんです。だから神様はこう言ったんです。恐れるな、恐れるな。聖書たくさんの箇所で恐れるなって神様励ますんです。有名な箇所です。ヨシュア記の1章の9節でもこう言ってるんです。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたのところ行くところ、どこにでもあなたと共にあるからであるって言ったんです。だからもし皆さん恐れることがあったら、このヨシュア記の1章の9節を思い起こすべきですね。私はあなたに命じたではないか、何回も言ったじゃないか、大丈夫だよ、私があなたと共にいるんだから、だから強くあれ、大きくあれ、こう言ってるんですね。私たちもね、そのビジョンや夢に生きるときに、そのときに私たちもね、神様が共にいてくださるということ、そして私たちの想像をはるかに超える神様の御業がそこの私たちの人生に成し遂げられること、そしておのずとそれを私たちが使命として受け取れること、これをね、もう一度思い起こしたいですね。最後に、いつも神様が支えて、神様がビジョンを与え続け、偉業を成し遂げた兄弟を紹介します。もちろん皆さん知ってると思います。ライト兄弟です、ね、初めて、友人で、飛行を成し遂げた兄弟ですよね。もともとですね、彼らはですね、クリスチャンの家庭に生まれて、お父さんが牧師なんです。そして彼ら何人かね、兄弟いるんですけれども、みんなね、優秀な家族だ、まあ優秀な兄弟だってね、すごい有名だったんです。お兄ちゃんのウィルバーは18歳の時イェール大学に行って、彼は牧師になるつもりだったんです。ところがまあホッケーのようなね、スポーツのね、棒が顔面に当たってしまって骨折してしまう、前歯が折れてしまったりね、怪我をしてしまう。それでちょっと入院することになったんです。すっかり彼はね、落ち込んでしまう。その後になんと彼らのお母さんが結核になってしまう。でなんとお兄ちゃんのウィルバーは看護のために3年間家に閉じこもってたんです。まあお母さんをね、看護するために。それでもう彼はね、もう本当に自分の人生に対するやる気がなくなってしまう。ちょっとこう鬱状態的になってしまったわけですよね。そんなウィルバーを助けたのが弟のオービルだったんです。でオービルは高校を中退してしまったんですけども、その後印刷業を営み、そして新聞を発行してたんです。で彼はね、お兄ちゃんを誘って2人で印刷所を経営することでね、こう引きこもっていたお兄ちゃんを救い出したんです。 で弟のオービルはお兄ちゃんと対照的で非常に、まあ、明るい性格、楽観的だったんです。いつもねお兄ちゃんはその弟に励まされていたんですね。そして数年後お兄ちゃんが、お兄ちゃんであったウィルバーがね25歳の時に印刷業に飽きた2人はね自転車屋を経営することになるんです。あの19世紀の終わり、アメリカでは自転車が大ブームになっていたそうなんですね。そして、まあ、数年経った、まあ、30歳になった、お兄ちゃんが、ね、30歳になった時ある手紙にですね、こう書かれたんだそうです。彼らがね、お兄ちゃんが手紙を受け取ったんです。でどう書いてあったかというと、ライト家の息子たちは何かを達成しようとする強い決意を持たず、自分をせき立てようともせず、与えられた人よりも優れた賜物を用いようとしない、こういう手紙を受けたんです。それ周りから見たら、あれだけ素晴らしい人たちなのにもう自転車屋をやって満足している、それは彼らにとっては良くないことだ。まあ、彼らもそれで動揺したわけなんですけれどもね、でもこれを彼らは神様が与えたタイミングとして捉えるんです。そしてじゃあ今考えられる大きい夢ビジョンは何だろう、そう考えたときに彼らが思い立ったのが、多くの人たちが当時夢を見ていた飛行機の開発に着手するってことを彼らは思いつくんです。そしてね彼らはそれでそのビジョンをそれから進めていくんですね。そして彼らはそのビジョンを成し遂げるためには何が必要かを考えて、で忠実にこうテストを繰り返していったんです。で毎日忙しかったんですけれども、彼らは何よりね日曜日の礼拝を重んじて、飛行機開発をしていても日曜日は休んで神様を礼拝していた、ね。まあ、そんな彼らをね神様が支え知恵を与えてねくださったんでしょうね。で、ライト兄弟はあることに気づくんです。それはそれまでのグライダーは機体の姿勢を制御する装置がついていなかったんです。だから突風にあおられて墜落してしまうという事故がたくさん起きていた、あの死亡事故もたくさん起きていたんです。でどうしたら安定して自由に飛行機の向きを変えれるだろうってずっと模索していたんです。もちろんそれは誰も成し遂げることができなかったことだったんですけれども、彼らはね、まあ、お兄ちゃんはねある日ね休憩時間に空を眺めてたんです。そしてね鷹がゆっくりと旋回する姿勢を見て、で向きを変えるときに左右の翼をそれぞれこう上下にねじって体をね傾けているってことに気づくんです。でそうかこれだって思って、神様ありがとうこれですねと言って、それをアイデアとして自分たちの飛行機にそれを反映するんですね。そして作られた飛行機がライトフライヤー1っていうね、飛行機だったんです。それは兄弟がねこの兄弟が設計した4気筒12馬力のガソリンエンジンを搭載していた。そして、翼をねコントロールして飛ぶというそういう飛行機だったんです。そして1903年12月の17日弟だったオービルが動力機ライトフライヤー1によって乗っていってね、そして飛んでいった。トータル12秒間約37メートルを飛行してノースカロライナの湾岸にね砂地に着陸した。これが一番初めの有人飛行だったと言われてるんですね。当時の天文学者数学の大学教授らは機械が飛ぶことは科学的に不可能発表していたそうです。だから当時偉業を成し遂げるという、ね、ことができたんですね。彼らは一時はさまざまなことがあって夢を諦めようとしたこともあったんです。でも彼らは神様を見上げることを通してまた再びビジョンを得ていったんです。そしてそれ以降もビジョンや夢を持ち続けた彼らを神様ご自身が支えていき、そして偉業を成し遂げることができた。さあ皆さんもう一度聞きます。皆さんのビジョンは何ですか、夢は何ですか。何歳になってもいいんです、ね、 そのね、私たちが今あるビジョン、夢、そしてこれから与えられる夢、またビジョンをね、これからもね、神様と共に歩みながら、持ちながら、日々ね、歩んでいきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身がここにいる一人一人を高価でたっとい存在として作ってくださり感謝します。そして私たち一人一人に対して、あなたが素晴らしいビジョンと素晴らしい夢を与えてくださっていることをもう一度感謝します。神様、私たちは日々生きている中でも他の人を心配しがちです。でも神様、時々原点に変えて、じゃあ自分は何が与えられているんだろう、自分は何をなすべきなんだろう、それを考えることができますように。そして私たちが携わる子供たち、友人たち、その一人一人のことも、私たちが共にね、その夢やビジョンを成し遂げるために支えることができますように、どうか用いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間、祈る時間を持ちましょう。